はじめに私が小田正義が働き方について話し、その後斉藤良寛さんも企業の、ご自身がどんなご経験をして、生き抜いてきたのかという経験をもとにですね、働く知恵とか経営のヒント秘訣などみたいな話を、する予定です。私のお話するちょっと時間が、1時間ぐらいなので精一杯ちょっとね凝縮して、いつも、私の大体研修ですとかコンサルティングっていうのはほぼ1日とか 半日とか結構長いんですけど、その時間をギュッと凝縮して要点とかポイントをできる限りお話ししようと思います。で、私の話を初めて聞いてからってどれぐらいいらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。はい、一応メイン、一応っていうか経営コンサルティングをしていまして、いろんな業種、そうですね、本当幅広くお手伝いしています。でその本当に大企業の経営陣から中小企業や個人事業主の小さな会社、現場のスタッフ、お客さんとの質問を聞いたりとか、生の声を聞いて肌感覚で、あ、今こんなこと起きてるなとか、あ、これからこんな風なことが起きてくんじゃないかなっていう予測とかがありますので、それを今日ちょっとお話ししようと思うんです。で最初に私の1時間の中では、今の世の中が大体こんな感じになってて、これからこんな風な世の中にどうやらなりそうな気配があって、それで必要になってくる生き方とか働き方はどうなってくるのかって話をしようと思ってます。で、本当できるだけ凝縮して、お話しようと思うんですけど、私ですね、ちょっと前にですね、地域の活性化っていう、そのある市から、市のね、ご縁があって、その 市の財政が非常にピンチで、人口がですね、年々1000人ずつ減って、1000人単位で年間ずつ減ってって何年でおっしゃってたかな、ね、何十年ちょっと忘れました、何十年には市の人口がいなくなるくらいですね、の急激なそのピンチな市がありまして、でそこでちょっと、なんとかしたいということでお声をいただき、ご縁をいただき、でそこに行って、お話をしてきたんですよね。でそこには、地域の商店街とか商工会議所の皆さんですとか、市役所の方ですとか、あと地域の有力者さんなんとか集まっていて、本当もうこれでもね、この会場にもこの倍くらいの大体広さかなにみんな集まって、ちょっとこんなんどうしたらいいんだ、あんなんどうしたらいいんだっていう相談を受けてたんですよ。でその中でね、いろんな話してもうそれだけで今日終わっちゃうんでねあれなんですけど、すごい象徴的な方がいらっしゃったんです。何かっていうと地域のお菓子屋さんがいらっしゃったんですね。でお菓子屋さんがいらっしゃって、でお菓子屋さんがもう大変なんですと、毎年毎年売上が下がって大変ですと、前は、地域のその企業さんの記念のお菓子ですとか、小学校のとかのまとめたそういうのをこう作ったりとかして売り上げなんとか良かったんだけど、そういうのもなくなってピンチだと。で話を聞いたらですね、その会社さんのそのお菓子屋さんの売り上げの約3割があるところで上がってたんです。それ何かって言ったら、その市ではね、有名なね花火大会があるんですよ、夏に。でその夏にたくさんの人が来て、その花火大会に来る人に売ったりですとか、そこの観光客が観光バスでドーンと来まして、その観光バスのところに入っていって、もちろんその許可あってですよ、あって、じゃあどうですかってその場でバス内で販売すると、それが飛ぶように売れて、でその花火で実際お客さんとかバスで売るっていうのが、そのお客さんはその3割を占める売り上げだったんですよ。でそのお菓子屋さんがもう泣きそうな顔をしていて、でどうしたのかと思ったら、すみませんですねと悩んでまして、今年その花火大会が中止になりましてなりまして、どうしましょう、今年うちの会社乗り切れませんみたいな相談だったんですよ。でまあそこでいろんな話はしたんですけど、もしもですよ、皆さんがそのお菓子屋さんだったらどうします？売り上げどんどん下がっていく、町の主要なお客さんたちは離れていく、ここでなんとか売り上げを作りたいって花火大会は中止だった、もう大変な状況です。でちなみにその お菓子屋さんは私に最初第一声は何て言ったかって言ったら、ホームページでお菓子売りたいんですけどどうしたらいいですかっていう最初の相談だったんです。であれと思って聞いてったら、実はそういう状態だったんです。 さて、あなたがもしそのお菓子屋さんだったらどうします？お客さんの数を激減する、その市町の人口は減ってってる、お菓子を食べる人は少なくなってる、企業さんとか小学校の大きなお客さんの受注は減ってる、あ、どうぞどうぞ、減ってる、なおかつ頼みのつながった花火大会が今年中止になり来年も危ういという状況で、もしあなたがお菓子屋さんだとどうしましょう？結構きついですよね。結構きついですよね。きついじゃないですか。でもちろん一応ほら、本業経営コンサルタントなんで一応いろんな話はしたんですよ。いろんな話をして、例えばね、例えばどんな話をしたかって言ったら、その観光バスで花火の時に売るのはすごく反応はいいんですって。だったらその中で注文用紙とかを作って、でその場で取るのもそうなんだけど、お菓子の中に入れて通販で買えるようにしたらどうですかとか、まあ、いろんな具体的な話をいっぱいしたんですよ。いっぱいしたんだけど、そのお菓子屋さんはうーんって黙っちゃったんですよ。何かと言ったら、え、でも今までうまくいってたんですよつまり新しいことがちょっと抵抗があったりですとか、ホームページを作ったりとかしたらうまくいくんじゃないかって結構安易に考えられていたんですね。まあもちろんたくさんいっぱい話したんでね。でそのね、その集まってた中で薬屋さん以外にもスーパーの経営者だったりだとか、あ、まあいろんな美容師さん、美容室がいたりだの方がいたりだとか、薬屋さんがいたりだとか、いろんな方がいらっしゃったんですけど、その中でね、こんな現象も起きてた。何が起きてたかっていうと、スーパーで物を買わなくなってると。スーパーの経営者がいる、目の前にいるんですよ買わない、なんでって言ったら、ネットで買えるから。ネットで買えるから、頼んだら翌日来るんですよ。でね、何がもう起きてるのかって言ったら、今までは街の中とかちょっと離れたところが敵だった、敵というかライバルだったのが、途端にネットが敵になってしまったりとか、状況が変わったら生きていけないとかっていうのがある。でそんなことが実は全国でね、街いっぱいあるんですよ。いっぱいあるの、こう上げたら切れないくらい。でね、今何が起きてるかって言ったら、同じようなやり方や働き方だったら生きていけない時代になっちゃったんですよ。生きていけないですよ。同じことやってたら生きていけない時代になっちゃった。もっと極端なこと言いましょうか。昨日と同じ仕事をしてたら明日は生きていけない時代になっちゃったんですよ。でこれは、もういろんな業種業態がありますけども、もう要因もたくさん、ものすごいたくさんあるんだけども、もうシンプルに言うとそうです。昨日と同じ仕事をしていたら明日生きていけないという。だから工夫しなきゃいけない時代になったんですよ。いや今までうまくいってたからとか、いやネットでうまくやったらいくんでしょうみたいな。でもそんなにむちゃむちゃ努力している方がいっぱいいるんですよね。そんな中で本当に同じ仕事をしていたら生き残れない時代に突入しちゃったんですよ。でね、なんでかというと世の中の状況がそれ変わってるから。でね、ここ今から話す話はもうアンテナがちょっと立ってる方とか経営者だったら当たり前の話なんですけど、ちょっとだけさせてもらいたいんですよ。何かって言ったら、これからね、今から私が全体像、世の中の全体像とか流れの話をします。でこの後斉藤良子さんが具体的な話、働き方だったりがポイントを話し、生き方って話をするんですけど、大事なのはちょっと世の中の中で全体像をちょっと掴んでほしいんですよ。でその話をちょっと今からしようと思います。何かって言ったら、今の日本の現状をお話ししようと思います。で今の日本って現状ね、この中でね、日本がすごいハッピーでというか順調でどんどん繁栄していくなと思ってる人誰もいらっしゃらないと思うんです。ニュースで暗いニュースがたくさんあるし、本当に日本の危機って言われるような状況で、確かにそうなんですよ。でね、なんでかって言ったら、有名なのはもう借金があるから。借金がすごい、借金がある。で2000年に大体日本の借金っていうのは500兆円ぐらいあったの。500兆円大体。ところが10年もしないうちに2013年、この500兆円が日本の国とか地方を全部合わせると1100兆円だったんですよ。10年間で倍以上だったんですよ。ありえないでしょ。ありえないじゃないですか。で 大変な状況になって今例えば騒がれてたりするのっていうのは一昨日ぐらいの新聞にも出てますね。消費税が来年から4月上がります。これが 8% になるんですね。消費税が 8% になって来年ね4月で翌年には 10% になるっていう、 10% になるっていう。でもこんなのは正直焼け石に水ですごい難しい状況ですよね。で借金も増える、消費税も上がる。で実は過去、まあ、あの例外なく消費税が上がってから景気ってむちゃむちゃ悪くなるんですよ。毎回ね。で確実に来年から景気は悪くなるでしょう。で大手とかは何してるかって言ったら駆け込み需要とか言って今売り上げ何とか上げようとしてる。来年からで不況になるのが分かってるからすごい対策を打ってます。で私が関わってる会社さんとかではとにかくコスト下げてくれって言っていっぱいの手だって言ってます。で利益が半分でも生き残れるぐらいやりましょうって言ってやってもらってたりするんです。で来年からは本当景気がすごく悪くなると思います。で最悪なことに今年は9月から今月から生活に必需品のような電気とかガスとか医療関係、医療ね、その医療とか食べるものもそうですね。あとは、あと何が上がるかな、あと保険も上がるか、国民健康保険とか燃料も上がって負担が大きくなるんです。だいたいどれくらい大きくなるかって言ったら、サラリーマンの、だいたい年収500万ぐらいだったら36万から37万ぐらい負担が増えるんです。で国民健康保険とかだいたい年収200万円の人が8万円上がるでしょ。で、年収300万円の人ですら16万上がるんですよ国民健康保険って。で物価は上がる、負担は増える、実質使える分の手取り減る。ちなみに、消費税が何年だったかな、97年がサラリーマンの年収がピークです。ここから今は15年かけてサラリーマンの、手取りがだいたい100万円ぐらい落ちてるんですよ年収が。だからどんどん下がってる。じゃあ給料は上がったらいいんじゃないかって言ったら給料は上がりません。だって企業大変だもん。でちなみに消費税 8% になっただけで倒産する会社もかなり増える。 10% になったらとんでもないことになってしまう。だって利益分を圧迫するわけじゃないですか。すっごい大変です。すっごい大変な時代で、例えばね、もうそもそも話で働く人が、労働人口が減ってるんですよ。だいたいピークの時から比べたらもうちょっとで全体の3分の2ぐらいになるって言われてて、でなおかつ年金とか大変でしょ。で今の年金制度ができたのって昭和36年に今の年金制度ってできたんですよ。で60歳からもらえたでしょ。60歳からもらえるようにしましょうって言って昭和36年に作った年金制度っていうのは、当時の平均寿命っていうのが64歳ぐらい。だから64歳平均だから60で定年したら4年間ぐらいでなんとかいけるでしょっていう甘い見込みで作った年金なんです。今は、平均82歳でしょってことはもう絶対こんなの誰が考えても無理に決まってるじゃないですか。つまり何かって言ったら働く人は減る、支えなきゃいけない人は増える、税務の負担は増える、給料は減る、で会社の利益も減る、でなおかつ物価は上がるっていう状況で、本当に悲惨な状況にこれから突入するんですよ。で一人では当然生きていけない時代になるし、会社も簡単に潰れる時代になると思います。次々に潰れていく。で会社の寿命っていうのも短くなっていて、会社の平均寿命っていうのがだいたい30年って言われてたんですよ。1980年代ぐらいは平均30年って言われてたのは、今の創業した会社とかは 平均寿命が5年って言われてる。
今そんな状況なんです
か。会社は作ったら短くなるし、今度商品のライフサイクル、商品も昔商品の寿命ってのが10年って言われた時代から、そんなのもう、もう幻想で、実質的に言ったら5年ぐらいなんですよ。今は3年とか。もっと身近な例で言ったら、例えば今ね話題の iPhone、 iPhone なんか新型って毎年出るでしょ。毎年なんか数字にいつの間にか S がついて新商品なのになんだかんだ理由をつけて毎年新商品が出る。つまりライフサイクル iPhone は1年なんです。っていうふうにライフサイクルの商品は短くなる、企業の寿命が、商品寿命も企業の寿命も短くなる。でこんなような世の中っていう中で、私たちはどうやって働いていかないといけないのかって言ったら、先ほど言った昨日と同じ仕事をしていたら生き残れない時代なんです。昨日と同じ仕事をしてたら、昨日とね同じ仕事をしてたら生き残れない時代で、ここでねこんな話をするとちょっとね暗くなるかもしれないですけど、ずっとね もうちょっとすいませんね、こんな暗い話ばっかり。でも正直これだけでもかなりちょっとかあのあれですよ、優しめに言ってますよ。これもっときついですね、現状というのは。だってね、本当に人がほらぽっくり行っちゃうって突然死って言うけど、企業が簡単に突然死する時代ですよ。私ね、ちょっと生々しいなちょっと今いくつか事例を思いついたんですけど、ちょっと例えば iPhone かな、 iPhone ができるってなってドコモになりましたでしょ。ドコモになったじゃないですか。その段階でまずドコモの戦略の、戦略っていうのがいろんな日本のメーカーさんとたくさん囲ってたんですよ。ところが2トップ戦略って言ってエクスペリアとギャラクシーっていうの2つ絞ったんですよ。その途端に NEC が撤退したりとかして大手に影響を受けたんですよ。そしたらその NEC の携帯の部門で働いてた知り合いがいて、その会社は倒産ですからですよね。ちょっとしたことでもすぐ倒産なんですよ。だからどうなるか分からない時代だし、でちなみに、私ね、知り合いじゃない、私ね、毎月ずっとお手伝いしているある会社さんがあって、それはどんな会社さんかって言ったら、医療のコンサルティング会社、シンクタンクなんです。日本全国3000病院、大きい病院、3000病院を経営指導しているある会社さんなんです。で、その会社さんに私、ちょっとお手伝いをしているんですね。まあ、アドバイスっていうわけでもないけど、こういうふうな、これからこういう病院を作っていったらいいんじゃないかと、こういうのは大事だみたいな話を結構好き勝手喋ってるんです。で現場の事例聞くでしょ、病院悲惨です。でちなみに2014年っていうのが診療報酬改定っていうのが改定されるんです。つまり何かって言ったら、その国からこの注射1本打ったらこれぐらいですよとか、この薬だったらこれぐらいですよっていうのは全部国に決められてるんですよ。で国はもう財政が圧迫になって1200兆円でしょ、アップアップだから下げたいんです。でどうしたいかって言ったら、できるだけみんなの自己負担という名のもとにみんなに押し付けてくるんです。だから診療報酬がグッと減るんです。で我々の負担はドンと増える、さっきの国民健康保険なんですよ、ドンと増えるぐらいでしょ、増えますから。でそんな中でね、そんな中で診療報酬改定変わるでしょ。でもう一個、実は診療報酬改定2年に1回サイクルで変わるんですよ。でもう一個ね、介護、家に介護の行く、その介護 その診療報酬改定みたいなのがある、介護版も、それが大体3年に1回なんですよ。これがちょうどダブルで来るのって6年に1回じゃないですか。これがちょうど来年来るんですよ。だから診療報酬改定と介護 の報酬の改定が同時に来るんです。でこれでほぼ明らかになってる、まあ、具体的な数字は発表されないけど、何かっていったら、とにかく簡単に言ったら病院の利益減るんですよ。で調剤薬局さんの、もう町の調剤薬局いっぱいあるでしょ。今東京都内のある何店舗展開してる調剤薬局さんのお手伝いもしてるけど、調剤薬局ももろにダメージを受けるんですよ。でそれが来年になるんですけど、来年 にそれが重なると同時に消費で上がるじゃないですか。だからダブルパンチ、トリプルパンチなんですよ。だから来年から病院多分次々に潰れていくんですよ。調剤薬局さんも潰れると思います。大手も潰れるし、小さい診療所とかクリニックみたいなところも潰れていくでしょ。 他にもちょっと理由はたくさんあって潰れる理由って。で、TPP ってね今問題になってるけど、 TPP をものすごい反対しているグループが、日本医師会なんですよ。でなんでかって言ったら、 TPP って全世界から、まあ、正確に言ったらアメリカ側はほとんどですけどね、その日本への入ってくるのを許す制度なので、欧米型のシステマティックシステムがちゃんとしっかりした病院が入ってきたら完全におたげな状態なんですよ。すごいシステマティックだから、うん、だからそれはもうまずいってことで大反対してるんですね、1個ね。で次々病院潰れるでしょ。で来年から本当そんな風にあっという間にあれあそこはっていうのが次々潰れる中で、私たちは今いる会社が大丈夫なのか、もしくは今自分が経営している会社が大丈夫なのかって言ったら、本当いつ息の根を止められるのか分かんない時代なんですよ。じゃあどうしたらいいかって言ったら、どうしたらいいかって言ったらね、何5分ぐらいで話そうかなと思ったんですけど、で他にねちょっとねこの旦那らしい話がいっぱいあるんですね。でどういう時代にこれからなってくるかって言ったら、あ、私たち求められる力は何かって言ったら、ズバリね稼ぐ力なんですよ。稼ぐ力なんですよ。で独立個人として、個人としてね自立して生きるっていうのが大事なの。自立して生きるっていうのはすっごい重要になってくる。で今お話しましたけど、国も会社ももう私たちのことは面倒を見てくれない時代になったんですよ。国はもう無理、会社なんかとても会社自分たちもいっぱいいっぱいだから。じゃあどんな時代になったかって言ったら真逆になってきたんです。何かって言ったら、私たちが国や会社の面倒を見なきゃいけない時代になったんです。もう伝わりますかね。国や会社が面倒見てくれる時代じゃなくて、逆に私たちが国とか会社の面倒を見ていかなきゃならない時代になっちゃったんですよ。でその上で自立して生きるとは何かって言ったら、これだけでも本当にね2時間3時間でも喋りたい話がいっぱいあるんだけど、稼ぐ力があって、で私たちの 今から話す話はかなり最低限の話は最低限なんですよ。給料もらうじゃないですか。給料会社から給料もらうけれども、この給料って毎月ね振り込まれると思うんですけど、会社経営者側が取ってみたらものすごい負担なんですよ。でその給料を渡せるのにやっぱりちゃんと利益を出さなきゃいけない。その利益っていうのが一応経営のね指標の一つで、あ、こんなの全然覚えなくていいんですけど、労働分配率っていうのがあるんですよ。つまり会社の上がったお金をどれぐらい人件費に当てましょうかって比率がある。それが大体 30% が30% がいい会社ですよって言われてるんですよ、一般的に。でね、これをものすごい別な角度から言って分かりやすく言ったら、私たちは給料、例えばね、そのこの中でもお勤めの方がいたら給料をもらっている、その給料をかける3倍、給料をかける3倍が毎月その会社に最低限あらりとして上げれる貢献をしないとその給料はもらえないです。本来例えば毎月20万円もらっている人がいる、その人はかける3倍の60万円会社に貢献してやっと20万円もらえる。この60万円っていうのは売り上げじゃないですよ、利益の分、粗利です。だからコスト経費を除いた分ってことです。これでやっとその人が20万円の給料をもらってやっと会社はトントンぐらいだってこと。例えばこういうコスト意識とか、コスト意識とかで、今の仕事っていうのはいろんな今ね話題になって、例えば10年後消える仕事とか残る仕事とかよく言われたりするし、2030年には世の中の仕事の半分がなくなるんじゃないかって言われる時代で、ね、さっきも言いましたけど、商品サイクル短くなる、世の中はこんな状況になる、昨日と同じ働き方、同じ仕事をして生き残れない時代ということは何かって言ったら仕事がなくなってくるんです。 でも仕事がなくなっていくっていうのは反対、別な角度から言ったら新しい仕事を生み出していかなきゃいけないですよってことなの。自分で与えられた仕事か今までやってた仕事をやるんじゃなくて自分で仕事を生み出さない、だって仕事がなくなる時代だから、だから仕事を生み出していかなきゃいけないってことなんですね。で先ほども言いましたけど、国がこれこれしてくれない、会社がまるまるしてくれない、うん、ではなくて会社や国の面倒見なきゃいけない時代とお伝えしましたけど、これは会社を経営しているでも一緒、協力会社が協力してくれないとかお客さんが買ってくれないではなくて、お客さんに何ができるのかとか協力会社さんに何ができるのかって考え方が大事。どういうこと、もう一回言うと自立して生きるかどういうことかって言ったら、何々してくれないからっていう生き方じゃなくて、私は何ができるんだろうって生き方です。自立して生きるとは何かって言ったら、何々してくれないとか何々だからとかではなくて、そんな中で私は何ができるんだろうっていう、働き方なんですよ。大変でしょ、だって通用する資格とかもうすぐなくなっちゃうし、あの通用しなくなっちゃうし、安心なものって ないです。だから自分で稼がなきゃいけないし、自立宣言できないし、新しい人が見出せなきゃいけないしっていうのは話で言うと、皆さんうーってなるじゃないですか、うーってなるじゃないですか、そのね、そのなんか助けを求めるようなその皆さんの目線というのを求めて話ってことだ。実はこっからこれね、今話したのは世の中が多分では、いや現にそうなってるし、その方向に行くんですよ。じゃあ世間では今私が前半で喋った話っていうのは世の中で言ってる人がいっぱいいるし、ちょっと調べたらすぐ分かるように話したんです今ので、多分こうなっていく、今言った話になっていくんだけど、それじゃあちょっとなんか寂しくないですか、寂しくないですかね、そんな表向きの話なんですよ表向きの話で、でもこれからはもっと水面下で違った価値観とか生き方とか働き方がグググググってくると予測してます。何があった話、何があった話、昔ね日本ってどういう国だったかって言ったら村社会だった、村があって地域があって、みんなその村の人たちが協力し合って助け合って生きてた。例えば江戸なんかもそうでしょ、江戸の一角で町人文化でその村がそれぞれが助け合って生きてた。でその村がどうなっていったかっていうと、明治維新が起きて、あのその村からだんだんだんだんどうなっていくかっていったら、もっとちょっとちっちゃくな単位が自由になっていって、大家族っていうのが大家族っていうふうになって、家族の単位、それまでの身内感ですよ、分かりやすい、身内感って前は村が身内だったんです。それがだんだん時代を経ていって、明治維新から大家族って家族がもうおじいちゃんおばあちゃん、曽祖父曽祖母、おじいちゃんおばあちゃん、お父さんお母さん、子供たち、もしくはそこからの孫ひ孫みたいな大家族が身内だったんです。それがどうなっていったかっていうと、核家族になっていった。わかりますよね、これってそのままもうわかりやすい。でちなみに2005年から日本の全世帯で単身世帯が一番多くなったんです。それまではちゃんと言い方が失礼かもしれないけど、両親がいて子供たちがいるっていうぐらいの家族がファミリーだったのが、そこから例えば離婚してるとか、もしくは単純に単身一人暮らしとかっていう単身世帯が2005年で多くなった。核家族っていうのに身内がなってたんです。で今はだからね、あのお一人様とかいうブームもあるし、今コンビニとかでもそうやって一人の小分けしたものは売れるし、一人用のメニューレシピみたいなの売れるし、だからその一人向けのサービスだって提供したら会社のサービスではいいんですよ、いいんです。で大概皆さんここぐらいじゃないですか。でもね今こっからどういう風になってるのかっていったら、2000大体10年ぐらいから核家族からどんな風になってきたかって言ったら、協
感覚的に変わってきた。
何かって言ったら、私ね、知り合いでシェアハウスを経営している友人がいるんです、経営者。何かって言ったら、住むところを共有しましょうっていうのがブームになってきてるでしょ。シェアっていう考え概念がすごく増えてきたんですよ。例えばカーシェアリングなんかもそうでしょ。で、その友人 の, あのシェアハウス、あの経営しているところは、そこに年齢も意外にバラバラだって、まあ、若い子は全体に多いんですけど、それでもそう、ね、あのちょっと、30代40代の方もいらっしゃると聞きましたけど、そういった家族ではなく共に共感する人たちが集まって、まるで家族のようなグループができてきたんです。これね、漫画でちょっと例えましょうか。漫画で言うと、その前まではね、ドラゴンボールだったんですよ。ドラゴンボールって孫悟空のファミリーの話じゃないですか。ドラゴン、あの悟空がいて、ご飯がいてとか、ゴテンがいてとか、でそういったファミリーで戦う家族型の漫画だったんです。ところが今流行ってるのはワンピースです。ワンピースっていうのは家族バラバラなんですよ。おじいちゃん海軍なんです、敵なんですよ。でお父さんドラゴン何やって、革命家何やってか分かんないんですよ。じゃあルフィって主人公は何かって、共感する仲間の家族なんですか。それまでは血縁っていうか血のつながったファミリーっていうのは身内感覚だったのは、そうじゃなくて共感する人たちの身内っていうのにだんだん捉えるようになってて、共感する人と一緒に住んだり一緒に行動を共にしたりするように今なってきてるんですよ。で、このこれからね、これからの時代、自立して生きるってお話しましたけど、もうちょっと先を行きたいんですよ。もうちょっと、それは何かって言ったら、共感っていうのが大事になってくるんですよ。共感が大事、むちゃむちゃ共感が大事になってくる。これは会社経営もそうだし、個人として働いていたり、お勤めして働いていくのも、共感がものすごく重要になってくるんです。共感される会社なのか、共感される人物なのか、共感される働き方なのか、共感されるためにはみたいなのはすごい重要なんです。で、これだけで本当は2日ぐらいしたみたい残念なんです。で、共感ってされる会社は何かっていったら、そこに必要なのはビジョンが必要だったりだとか、ポリシーが必要だったりだとか、そこでの、ね、イメージだったりだとか、いろんなそういったものが必要になってくる。単なる安いとか、価格的なものとか物質的なものではなくて、共感いいなって分かるとか、そうそうっていうような共感するような会社なのかどうか、そして個人としても、あの人の言ってること分かる、あの人と一緒にいたいなっていう共感するような人で、共感っていう字はその名の通り感覚が同じ人っていうことじゃないですか。つまり自分と同じような感覚な人たちが集まってくるようになる。つまりね、これからは自分の感覚と同じような人がそれぞれグループになって、それぞれコミュニティになって、それぞれ会社だったり、それぞれになってどんどん変わってくる。で、昔は村の時は地域が縛られてたんですよ。でも今はどこでも仕事ができるように なりやすくなったりだとか、家賃なんかもどんどん今、実はちょっと地方に行ったらすごい安くなって、生活費も安くなると。で、先ほどのように一般的に生活費、生活必需品っていうのは次々に上がっていくから、だからいかにコストを下げるのか重要だから、都市に移るんじゃないかとも言われてる。すると余計自分と感覚が同じ人たちと暮らすと、自分と同じ感覚の人たちと働くっていうのはこれからもっと増えてくると。ただ今その前だから、手前だから、このちょうど境目にいるから、今ほとんどがノマドとか個人で遊牧民のように好き勝手に生きようよっていうのが今流行ってるけど、もうその水面が、その2歩3歩先は共感するような人たちと共に生きようっていう時代になってきました。だからさっきも言いましたけども、個人としてどんな人に共感するのか、またもしくはどういうふうな働き方をしたら周りから共感されるのかっていうのはすごい重要だと思う。だから共感が会社の資産とか、共感がその人のビジネススキルとかになるような時代になっちゃったんですよ。どんなにテクニックがあろうが、資格があろうが、実績があろうが、共感されなかったらない。で、あれですよ、 しょうがないなっていうものは価格が下がってきます。
ああこれ
話しましょうか。私たちは共感しないものはできるだけ安く買いたくなるんですよ。例えばちょっと今パッと思いつくけど、例えばトイレットペーパーとか、例えばその生活必需品は別にあんまり意識ないから安かったらいいじゃないですか、安くて。でも例えばそうだな、あれだな、今のトイレットペーパーって例が悪かったな。例えばトイレットペーパーって、まあ、ごめんなさい、この午後の一発目の話で粘膜に触れるものだから、トイレットペーパーのその、体の影響ってやっぱあるんですよね。だからそれをもう、まあ、なんのかな、そうじゃなくて私たちのトイレットペーパーはみたいな、皆さんのお尻を通じて体を健康を守ることですみたいな、仮にトイレットペーパーあるのじゃ高くても買うでしょ。今なんだろう、高くても買うのはなんか、水の吸収率が2倍のトイレットペーパーみたいなとか、そういうのだったらみんな意識して買うかもしれないけど、よりもっと共感されるようなとか、もしくはもっと、地球に優しいみたいなとか買うのかな、そういうのはあるかもしれないけど、そういう共感とかできるすることがあるものとかないものに関してはとにかく安くていいってなってくるんです。つまりね、自分の人生にとって必要だなと共感するものに関してはこれからみんなお金払う時代になるし、それ以外のものは極力節約する時代になるんですよ。だからここがポイントで、共感されない会社は絶対利益なんか下がるに決まってるんですよ。絶対社員は離れていくし、離れていったらコストかかるし、利益は出なくなるし、倒産するに決まってるんですよ。だからこれからの企業経営って絶対共感がすごい重要なキーワード。でもちろん個人もそう、共感される生き方とか共感される働き方っていうのはすごい重要だと思う。でその先、こっから多分ですよ、今は私が現場で肌感覚で、あ、こうなるかもなとか、この兆し、なるほど、点々があって結んでいってこうなるっぽいなっていうのがなんとなく私がちょっと掴んでる感覚ね。でも多分こっから先は多分こうなる、ここから予想、共感家族から多分もうかけなくなったけど、信頼大家族っていうのに多分なってくと思う。信頼大家族ってなってくと思う。何かって言ったら、いや単純普通に考えたら分かる。共感家族、例えばじゃあ漫画的そのままいきましょう。ワンピースですよ、あのクルーたち、仲間を、ほら一緒、あのクルーっていうでしょ、あのクルーたちがもし仮に結婚したとしましょうか。結婚したとしたら多分そのまんま子育てをするじゃないですか。そしたら家族から大家族になるでしょ。で共感、共にいる人たちは共感する人たちとずっと一緒にいたら、そのお互いに何が生まれるかって信頼が生まれてくると思うんですよ。つまりね、これから先本当に信頼できる人たちはどんどんそこのファミリーがどんどん人が集まってきて、もしくは高齢、ね、超高齢化社会なんですよ。これから4割が高齢者っていう時代ですよ、これから。でじゃあそういった人たちどうするのかっていうんじゃなくて、何かしらの共感できる人はここに入ってくる可能性がある。つまり何かって言ったら、お互い共感して信頼できる人たちはグループでどんどん集まっていったりだとか、協力して生きていく時代だと。でね、なんでこんな話をしたかってことなんですよ。なぜかって言ったら、時代が繰り返してるんです。この古き良き日本の村文化がもう復活してくるからなんですよ。でね、私は先ほどの前半の話で、自立して生きる、独立個人として生きることが重要ですって話をしました。でその後、じゃあそのために何をしなきゃいけないかって言ったら、コスト意識を持ったりだとか、会社の利益通知の意識を持ったりして稼ぐ力が大事ですよって言ったんですよ。そしたらその瞬間皆さんふーってこう意識が遠のくじゃないですか。ふーってで、私はでもそれは世間一般で言われてることで、私はそうならないと思ってるんですよ。なぜかって言ったら、ここは日本なんです。で、なんか日本って昔どういう風な村社会だったかっていうと、単純にできる限りシンプルにいきますね。村の稼げる旦那と言われる人たちががっぽり稼いで、もしくは代わりに稼いで10人20人面倒見るコミュニティだったんですよ。でその中で稼ぐことはできないけれども、 周りを楽しませる人がいたりだとか、歌を歌う人がいたりだとか、あとはそのあんまり役には立てないけど、ひたすらわらじを作るのだけはひたすら作ってるとかいうように全体として稼ぐんじゃなくて、その人ができることをするっていうのが村社会なんですよ。で、稼げる人は稼げる人で、稼げる俺が偉いって言ってるわけじゃなくて、全然当たり前だったんですよ。全然面倒を見るのが当たり前、旦那っていう人たちがいっぱいいたんですよ。で、私は多分これからそういう時代が復活してくると。つまり何かって、今稼ぐのが大事ですよって言ったのは表向きの話、多分そうなる。でもそのもっと先にはどんな時代がやってくるかって言ったら、稼ぐ人は稼ぐ、稼ぐのが長所な人は、強みな人は稼ぐ。だけど周りを楽しませるのがとか、周りの空気を和ませたりだとか、周りを癒したりするのが強みな人は、それだけでこの入れるとかいうように、昔は地域の縛りがあった。それがこれから地域の縛りではなくて、共感と信頼の人たちが集まってきて、稼げる人は稼ぐ、楽しませる人は楽しませる、料理作る人は料理作る、何か面倒見る人は面倒見る、掃除得意な人は掃除をする、いるだけで安心な人はその場にいるみたいないうような、共感と信頼のグループが多分今後できていくんじゃないかなと思って、そういったのがあり得ると。今ね、その稼ぐとか言われてるのは、欧米の価値観がすごく重要だから、お金っていうのはすごい価値が今すごい高くそう言われてるけど、多分そんな風になってくるんじゃないかな。信頼されて、あ、で、こっからはちょっと、もうそろそろ忘れる時間もないんで、ちょっとまとめに行きますけど、こっからどうやる、何が大事かって言ったら、どんな職業であれ、どんな会社を経営しているのであれ、共感されるような生き方や働き方をしているかどうかだし、その先には信頼されるかどうかっていうのが、ものすごい大事なビジネススキルになってくるんですよ。これもっと極端なこと言ったら、能力、知識よりも人柄とか人間性とかになってくるの。もちろん前半の話から言って、新しい商品だったら次々に開発していかなきゃいけないし、さっき言ったライフサイクル3年だから、3年よりも早いペースで新商品作っていってどんどんやんなきゃいけない時代だから、それは大変ですよ、すごい大変、企業も生き残るの大変。でもみんなで力を合わせて乗り越えていく時代がやってくると。古き良き日本の伝統が今の新しい形で復活してくるんじゃないかなと思う。すごい信頼大家族なんで、じゃあね、どうやったら、ここポイントじゃないですか、どうやったら信頼、共感できる人たちと出会って、もしくは共感できる人たちと働いて、そして信頼できる人たちと一緒に共に生きれるのか、働けるのかっていう話じゃないですか。それはこの後リョーカーと話すんですけど話すんですけど、まあ、私の一応パートでもちょっと最後、ね、言おうと思います。単純です。どういうか、どうやるかって言ったら、まあ、周りの人たち、今いる周りの人たちの幸せで、こうやったら幸せな、こうやったら喜んでくれるんじゃないかなっていうのをイメージして、ひたすらそれを精一杯やるってことなんですよ。もう一回言いますね、もうす今自分の周りの人たちの幸せをイメージして、こうやったらいいんじゃないかな、こうやったら喜んでくれるんじゃないかな、こうやったらいいかもっていうのを思い描いて、でじゃあそうなるには自分って何ができるかなっていうのを書き出したりとか考えてみたりして、でそれを精一杯やるってことですよね。精一杯やるってことするとね、どうなってくるのかっていうと、そういうふうに周りの幸せをイメージして精一杯やっていったら何が起きるのかって言ったら、もう一滴の話をしますね。ね、はい、波風が立つんですよ。波風立つので、今から話す話はちょっと強烈かもしれないけども、共感家族、共感社会っていうことは何かっていう、共感しない人たちがいっぱいいるってことなんですよ。だからみんなから好かれようとしないことだし、みんなに理解してもらおうと思わないことなんですよ。手を挙げたりだとか、お互いに、ああ分かり合えるっていう人たちが集まったりだとか、 もしくは信頼されたりっていう時代だから、今の身の回りの人、会社の同僚やお客さんたちでこれがこうやって喜んでくれるんじゃないかなってやったら 100% みんな理解してくれるか共感してくれるかってことはないないです。よくて野球の打率ぐらいです2割とか言ったらいいかもしれない、3割言ったら相当なもんですよ。4割とか化け物でしょうねそんな本当にうまいな、野球の打率ぐらいだと思います。で本当に喜んでもらおうとかやっていいことだったりとかすればするほど波風立つし、反対もされるし非難されることもある。でもそこに意識を向けないことです。なんでもう一回言います、共感っていうのは何か、感覚が同じ人たちってことですから。だから自分が誰かに喜んでもらいたいなって、これやったら幸せになるんじゃないかなって思った、そのイメージで精一杯やってる人はその感覚の人たちといずれどっかで出会うんですよ。もしくはそういう感覚の人が陰ながら見てるんですよ、意外な人が。そして何かしらの変化が、もしくは何かしらのチャンスが、もしくは何かしらのノックが来るんですよ、サインが来るんです、ベルが鳴るんですよ、呼び出し食らうんですよ。でそれが今の会社かもしれない、別なところかもしれない、それは分からないです。それはもう神の水知るようなもんで分からないです。ただもう一回言います、これからは何か共感社会がやってくるから、とにかく同じ感覚の人たちが集まります。でさっき人柄って言ったけど、これから人柄重視なんですけど、人柄 あまり良くならない、あんま良くない方々はそれで集まるだろうし、本当にあいいなって人たちは集まってくるだし、それは両極端になると思う。ただ私の個人的な願いとすれば、もちろん日本全体がいいね国になってほしいって願ってますよ、願ってくるけど、その過渡期としては両極端になると、もしくはバンって分かる共感する人たちがどうか。でもう一回言いますね、自分は共感されたりだとか信頼される、信頼に足るような働き方をしているのかというのはものすごく重要で、絶対そういう人は周りが見てる、絶対理解者現れる、声がかかる、意外なところから。だってそういう人たちが簡単に見つかりやすい時代になってきてるから、ネットのこともあって。だから昔は村社会で隔離されたし、地域もあったから無理だったんですよ。それこそ変なことしたら村八分になって誰も相手されなくなって悲惨な目にあったのが、今は世界が小さくなったから簡単に発見されるし見つけてもらえるし、勝手に周りが言ってくれたりとか情報が入ってきてする時代だから、すっごい早いと。で最終的に私はあるその大ファミリーみたいな信頼されるような仲間たち、家族クルーみたいなのが集まってくるんじゃないかなって思っています。今日ね、今話すのって本当に概論概略だけなんですよ。で本当に今私が現場で関わってたりとかするような会社さんの起きてることをキュッと凝縮したんですよ。本当はもっとこれをね6時間でも5時間でもずっと喋りたいぐらいなんですけど、全体概論と今は日本ってこうな状況結構大変よって、で今この短い短期間数年の間は稼ぐ力とかそういうのは求められると思う。でもそこから先は共感家族だったり信頼大家族のような多分世の中になっていくんじゃないかなっていう予想で、じゃあこれからどんな風に働き、どんな風に生きていったらいいのかっていうのは、具体的にはこの後ビジネスプロですね、いろんな企業の名参謀、経営の名参謀としてね、知る人ぞ知る、参謀活躍する斉藤良寛さんからその働き方を、その会社経営もそうだし、どうやって事業に向き合っていたらいいのかっていう具体的なご自身の経験との話をしてもらい、じゃあこれから先の世の中、この時代、激変期の時代の中でどう生きていったらいいのか、何を大事にしていくのかっていうのをこの後話してもらうので、このままですね引き続き、斉藤良寛さんの方から今の話を踏まえて、概論全体像を踏まえて、じゃあ私たちはどう具体的に働いていったらいいのかって話を斉藤良寛さんにしてもらいます。ではお願いいたします。
斉藤良寛でございます。あの不安の話がねいっぱいありましたね。でそのもちろん今日最後はね、セミナー終わって最後は 飽きてよかったか。これでねまた勇気元気湧いたということでこの部屋をね出ていただこうと思いますけれども、ちょっとまだねこの暗雲がねこの立ち込めてる感じかと思いますけれども、でもその不安な気持ちとかね、そのどうしたらいいんだろうっていう、こう解けないね気持ちっていうのがその現実を生きてたら必ず出てきますよね。だから今日はそこに真正面からね立ち向かおうと思うんですけれども、皆さんの質問面白いですね。ちょっと後でまたゆっくり、見させていただきますね。はい。で、私の方からはですね、そのじゃあその未来への不安とか将来への不安とか人生の悩み、ビジネスの悩み、こういう不安とか悩みっていうのを抱えた時に具体的にどうやっていったらいいのかっていう、そのヒントをご紹介したいと思います。そのさっきね独立個人っていうような話ありましたよね、小田さんの方から、簡単に言うと今までその日本全体を挙げてその戦後からね復興、国が銀行を守り国民を守りね、年金で老後も守り病院も守りっていうことでその国が全部こう守ってくれたと、あるいは企業がその個人の生活や人生を守ってくれてた時代っていう、それが簡単に言うとそのもう目の見てくれなくなりますよっていう、小田さんのねドーンと突き放すようなね不安に貶めるようなですね悪魔のささやきがあったかと思います。で、もちろんあれでしょう、その、ちゃんとこのまた後でね小田さんからまたいろんなヒントをねいただけると思いますけども、でその芸術の生活社会っていうのが生きてましたら本当に不安になることっていうのはこれは事実だと思います。で私の住んじゃその以前会社勤めをねその20代はしてたんですけども、ご縁があって30歳入ってですね独立することになったんですね。もう文字通り独立個人です。何にも守られない独立個人で、保険とか年金とかそういうものも自分で払っていかないといけない、何の保証もない独立事業主になったんですね。でそこのたまたま偶然のご縁、運命といいますかねご縁っていうので独立に至ったっていうのが実は前回ねお話しした話だったんですけども、今日はそれから後のね話をさせていただこうと思います。で今日のお話だけね聞いていただいても分かるようね、もちろん話はさせていただきます。でその不安に陥った時にその私の場合はその、個人事業主になってですね最初は勢いで、何ヶ月か過ごせるわけですよ。で何ヶ月か過ごして1ヶ月2ヶ月3ヶ月で大体半年ぐらい経った時にですねそのなんか芽が出てこないんですね。売上の目処が立ってこないんですで、貯金がね多少はありましたから、大丈夫だろうという不安な気持ちもありつつも、大丈夫だろうと思ってたんですけどね、2ヶ月半年ぐらい経ってその、目処が見えないんですよ。でそうなってきた時にですね少しずつこの不安になっていくんですね。で最初はその強がってみたい、あるいはその何か成功した方の話とか事例を参考にして、いろんなそのアプローチを試みるわけですよね。しかしそのアプローチを試みてもうまくいかない、また試みてもうまくいかない、また試みてもうまくいかないってなっていった時にですね、だいたい半年ぐらい経ってですね、おいおいこのまま大丈夫かって、もうマジかよみたいな感じですね。でその貯金も徐々にでこれ大体計算も立つわけです、このペースでいったらみたいなね。で先の目処も立ってないということでだんだん不安も 本当に大きくなっていってですね、でそのうちなんかいろいろ教えてくれた人とか、まあ、私が独立するその誘ってくれた人とかですね、でだんだん恨み始めてですねあらこんなの聞いてないよと、こんな売り上げが上がらない状況とか、こんな話聞いてなかったよと。でそのある誘ってくれた方がいらっしゃるんですけどね、その方もでも騙されたと思いましてね、で、まあ、ちょっとこう恨むっていうかね、でもその全然騙されてないんですよ、事実としては騙されてないんですが、まあ、要は自分が思っていたイメージと現実のギャップですよね、これが違ってたわけですね。そのどんどん不安になっていってですね、まさにさっきの小田さんのこれからの未来っていうのを聞いてどんどん不安になっていると。でこれってみんなでいるときはまだ大丈夫なんですけども、これまた帰って一人になったらドーンとこの落ちていくわけですよ。でそういう場面とかそういう状況って人生の中でもたくさんあると思うんですね。で、さっき小田さんも話してましたけれども、そのじゃあそういう先行きが見えないとき、不安なとき、どうやったらいいかっていうことですね。でこの解決策、打開策っていうのはもちろんたくさんあると思うんですが、今日お伝えすることはもうシンプルです。その志を立てて、ご縁ある人に人のですねお役に立つと、この両輪です。もうシンプルにこれだけです。でその志を立てっていう、まあ、その未来の理想像ですね、未来の理想のゴール、ハッピーエンドのゴールですね、ご縁のある人、関係者、全ての方が幸せな未来っていう。でこれは羽田ひかるさんが書いたドラゴンノートね、ここには幸福な時間感覚っていう表現で紹介されてますけれども、まさにそうなんです、幸福な時間感覚です。要は現実とかこれまでの過去とか一切理由根拠なくっていいっていうことなんです。何にも理由なくていいです。資格も必要ないし、能力も必要ないし、力も必要ないし、何の必要もないです。今日もね、私の塾の塾生が何人かいらっしゃってますけども、何人か独立したっての人もいるんですよ。でその不安で、どうですか、不安ですか、
半分
は、まあ、どうですか、あんまりなんで現実もうちょっとよく見た方がいいですよね感じなんですけども、その現実って見れば見るほど不安になってくるんですよ。今自分は例えば何歳で、例えば貯金がいくらで、今までの例えば収入がいくらで、これからじゃあ、まあ、家とかマンションとか車とか、例えば家族とか、こう計算すればするほどですね、いや年金がもらえない、親もどうかってですね、その現実を考えれば考えるほど本当に不安になっているんですよ。でなんですけれども、理由根拠一切なし、未来のまず志を打ち立てる、理想のビジョン、理想のゴールっていうのを打ち立てる。で、そこからじゃあ例えば大学受験のね、極意っていうのが書かれている、大逆転勉強法っていう本がありますけれども、今日置いてないですけどね、そこでも紹介されてますね。受験勉強の極意って何かね、それはこのままやって私は未来どうなるんだろうって思わないことだって書いてます。自分はこのまま大学に受かるんだろうか、自分の希望の大学、つまり自分の希望のゴール、希望の未来、いけるんだろうか、そうなれるんだろうかっていう不安、疑念、 不信任、これを一切持たないことだって書いてます。自分が望むゴールが何なのか、まあ、大学受験で言えばその どこどこの大学に行きたいっていうそのゴールですね。つまりここで言う志です。志、ゴールっていうのはバッて決めて定めて、であと考えるべきはどうやったらそこに行けるか、それだけ、それ以外考える。でその大丈夫だろうか、例えば私結婚できるんだろうか、ああ私その未来は大丈夫だろうか、老後は大丈夫だろうか、親の介護大丈夫だろうかって考えれば考えるほど潜在意識に悪影響を及ぼすと。要は潜在意識ね、あるいは脳っていうのはその大丈夫だろうかっていうと答え探しようがないです。と同時に大丈夫だろうかって、ね、言葉とか脳に対する自分自身に対する質問をしている時っていうのは非言語の世界で何言ってるかって言ったら、私は大丈夫だろうかっていうのの非言語の世界では、私は落ちるんじゃないだろうか、私は不幸になるんじゃないだろうか、私は幸せにならないんじゃないかって自分にインプットしちゃってるわけですよ。そうするとそのまさにその通りを叶えてしまうっていう話がね、聞いたこともあると思いますけども、そのいやもうシンプルにそうなんですよ。だからまず志を立てる、ゴールっていうのは打ち立てる。でそれと同時に理想の未来、理想のゴール、志っていうのを打ち立てると同時に現実で目の前にいらっしゃるご縁ある人、仕事をしていればお客様の役に立てる。さっき小田さんもそれは言ってましたよね。ご縁ある人の、ね、お役に精いっぱい自分ができる貢献ですねっていうのをやっていく。でそれはもうほんの小さいことかもしれないけれども、もっと優秀な有能な人から見たらその小さいことかもしれない、全然それでいいんです。目の前の相手が喜んでくれさえすればいいので。でね、もう全部これなんですよ。全部これでどういう状況でも絶対道は開けます。なんでそのことを断言できるかって言ったら、まず私自身10年以上、経営者個人事業主の方々の、相談を乗らせていただいて、全部これで解決、道は見つかります。ただその具体的な方法論に落とし込んだり、具体的なその解決ゴールに至るまでにはその多少の時間が必要な時はありますよ。時間はかかりますよ。現実社会を変えていくために。しかしそのシンプルな原則っていうことで言ったらもうこの両輪なんです。理想の未来、現実でご縁ある人の役に立っていくっていう。でじゃあその事例実例ってたくさんあるんですけれども、今日は、私自身のね実体験、その生々しい過去っていうかねそれをご紹介しようと思います。でさっきの話に戻りますと、その要は企業に勤めてたわけですよ。で日本とか例えば海外でも有名な企業とかね、そういうところでそのいると、まあ、守られてるわけです、はっきり言って。で自分の能力と会社の看板っていうのを勘違いしてるんですね。よくある話ですけども、退職したら誰からも年賀状来なくなったっていうやつですよね。で そういう企業を守られてた、まあ、時代からですね、その独立して何のいわば肩書きもない自分になったわけですよね。でそのさっきも言いました、数ヶ月経って半年ぐらい経って売り上げの目が立たないと、やばいと、いや本当焦りましてね。でいやもう俺人生どうなるんだろう、そんな感じに焦りました。でその頃はですね、独立というかある事業を、それこそ仲間と一緒にね立ち上げてた、まあ、創業期だったんですね。でその創業期にですね、その研修事業だったんですけどね、 法人企業ですとかあるいは個人のお客様に研修を提供するあの研修事業だったんですけれども、セミナー事業ですね。でその創業してあの行ってる中でですね、であの私自身はその営業の、仕事っていうのは本格的にはやったことなかったんですね。でその本当に一からこう、まあ、営業セールスプレゼンこういうものをコツコツコツコツ学び続けて、いたんですけども、でも実際に売り上げ上がらなかったんですよ。でその時に、まあ、販売してたのが例えばあの、大体数千円から数万円ぐらいの、CD とかあの講演会とかですね、その商品のラインナップですね、それからあの、まあ、約10万円の研修っていうのがありました。で、経営者の方向けの 年間で380万円ぐらいのですね、研修もありました。で、大体これがメインの商品のラインナップだったんですけども、まあ、数千数万円っていうのは何種類かありましたけどね。でこれ売ってたんですよ。で、まあ、当時、30歳独立したばっかりで、要はそれまでの友人知人にまず最初は販売してたわけですけども、まあこれは売れるわけですよね。もちろんあのいい商品でしたから、あの数千数万円は売れるし、納得頑張ったらその友人知人で何人かその10万円の研修をあの申し込んでくれたんですよね。で、まあ、この380万円は全然このこんなの買う知り合いは誰もいなかったんですよ。その例えば20代の人間の、ね、年収ぐらいですよね。でその自分の友人知人では、まあ、いなかったんです。で仮にいたとしても自分がこう尊敬するような仰ぎ見るような人ですから、自分から物を売るなんてできなかったわけですよね。でまあ、その友人知人にその売ってったわけです。で一生懸命売ってたんですけども、その大体半年ぐらい経っても、まあ、トータルでも100万いってなかったんですよね。100万円未満でした。このその生々しい数字ですけどね、もう具体的な話しますけど、でそのさっき小田さんの話もありましたね、自分があの受け取る給料の約3倍の売り上げ、ねっていうのを会社に貢献するという一つあの平均値があるっていうことでしたけども、あと半年で100万ですかね、まあ、要は3分の1だと、まあ、33万円半年で33万円ですよ。割るといくらでしたっけ、ね、5万円ぐらいですか、5、6万円で、その月5、6万円ですよ、もしそれで例えばね。でその通常の営業の会社であれば、あこの状態が続いたらいわゆるクビになるという状態ですね。あるいはその生活ができませんから他に職を探さないといけないと、まあ、そういうそのダメダメな状態でした。でこの時っていうのは何回も繰り返しますが、何の未来の、あの希望もないんですよ。営業の経験ないですし、経験ないから当然実績もないし、達成した経験ないし、知り合い別にいないし、そんなね、知ってる知り合いには全部声かけてやっとこれですからね、何の根拠もないんですよ。でまあ、その営業セールスプレゼンこういうものをコツコツコツコツ勉強しているときにですね、その自分はその成果出せてないわけですけれども、まあ、世の中には その成果出してる人もいるわけですよね、同じ人間でね。でどうやったらそれを成果出せるんだろう、売上営業で成績、結果を出せるんだろうと、どうやったらお客様に喜んでもらえるんだろうということで、まあ、学び続けたわけですけども、それは自分自身でその問いを立ててたわけですね。この志を立てるっていうのに似てますけども、この問いを立てるっていうね、要はその未だまだなき現実ですよ。現実ではまだ何も出てない、何かを得たい、何かを実現したい、何かを達成したい、何かを変えたいっていうね、その問いを立てるっていうことですけども、そのじゃあ自分はそのどうやったらいいんだろうなということで、でその営業の世界を極めた達人ですね、営業とかセールス、こういう業界のトップセールス、営業の達人、セールスの達人って言われるっていう人の本を読んだり、講演会行ったり、で直接何かとにかくこう聞く機会、まあ今日みたいなんですね、直接会ってなるべくこう聞こうと、だからこういう質問をしたりですね、していったわけですので、そうしていった中で、ある時本当にその、まあ、本を出されているような、あの、まあ、有名なですね、あの営業の達人ですね、直接をあのじっくりお話しする機会があって、その教えてもらったんですね。いや、あの正直、ま、あの丸々先生と、あの全く営業の成果ではないんですと、まあ、ゼロじゃないけれども、このままじゃやばいんですとね。でその、まあ、自分では営業の勉強もコツコツやってて、そのまあ、当然勉強する前から比べたらね、随分その分かってきたと、しかしあの結果が出ないと、どうしたらいいでしょうかっていう相談をしたんです。それあの結構本当に真剣ですからね、もうやばいですから、あともう何ヶ月か経ったらもう生きていけないんだ、いや俺自殺かみたいな、ガスかみたいなね、まあ、自殺はしないにしても、どうなるんだろうみたいな、すごい不安です。でそれ聞きましたらね、斉藤さん、いっぺん誰か一人でいいから、自分がね精一杯たった一人のお客さんのために尽くしてみてください、自分ができる最大限の貢献をたった一人でいいからやってみてください、そしたらねその時に絶対状況変わりますから、断言された。でそれはその理論理屈じゃなくて、なんかこう響いたんですね。その要はマーケティングだとか、その、見込み客をどう集めていくか、それももちろん大事なんですが、あのもちろんできる努力はやったらいいんだけれども、営業の基本はそれだと、目の前のお客様に自分ができる精一杯の最大限の貢献をやってみなさいと、絶対にその時何かが変わるからって教えてもらいます。でそれはすごく自分の胸に響きましてね、うん、だからその未来の不安とか、それこそ過去の後悔とかじゃなくって、まさにそのただ今に集中する、ね、ただ今に生き切るっていうやつですよ、ね、そしたら不安もどっか行っちゃうわけですよね。でそうかっていうことで、でよしじゃああのどのお客様に自分は貢献していこうかということをまた自分に問いただしたわけですね。でその当時あのやっていた研修っていうのが、あのいろいろ考えたらですね、あの経営者の方に一番喜ばれる商品だったんですね、その研修の内容がですね。でそのそうか、一番喜んでくれるのは経営者だなって冷静に考えたらそれは分かったんです。しかし私にはその経営者の友人知人とかネットワークないですし、人脈ないですし、そのそれこそ何の先立つものって言いますかね、その 取っかかりがないんですよ、うん、でただ一番貢献できるお客様は経営者の方たちだなっていうのは分かったんです。で、よしじゃあ一度そこに最後かけてみようと思ったんです、うん、それでダメだったらもうしゃあないからそこにかけてみようと思ったんですね。で、例えば着るものですね、スーツとか、まあ、ネクタイですとかあるいは髪型ですとかその経営者の方に好印象を持たれるような、ね、全部その経営者色に染まっていったんですね、うん、で、名刺もですね会社から支給された名刺じゃなくてその自分でいろいろ考えてですねその文言ですね表現内容をいろいろ考えて自分自身を最大限にアピールできるようなあるいは会社の商品を最大限経営者の人にアピールできるようなもう表と裏と3つですねもう何時間も何日もかけてもう何回も見直したりしてでこう作ったんですね。で自腹で名刺作りましてで経営者の人が喜ぶような情報欲しがるような情報あるいは、そういうものにアンテナを立てたりそれから経営者の人が集まるような場所に自分の足を運んだりっていう、もうとにかく生活全全てをその色を染めてったわけですね。要は慣れ切ってったわけですね。でも実際はですよ、そんないないですから経営者の友人知人に話し合わないんですよ。だからその何話したらいいか分かんないですし、その経営者っていうのはその20代ではまあいわば上司の先にいる人ですから、そのそれこそ会ったことないぐらいの人、ほぼ会ったことない、ほぼ話したことない人ですね。その前者向けのスピーチは聞いたことあっても、そのお酒を組み交わすとか、なんか仕事の相談をするとかしたことない相手ですよ。だからどう話したらいいかもさっぱりわからないですね。だから自信もなかったですし、その不安だらけだったんですね。じゃあその不安の時どうやったらいいかっていうことですよ。おさらい復習ですけどね、不安だったらこれです。志を立てる、未来の理想のゴールっていうのを打ち立てる、ドン、その理由根拠一切必要なし、自分の勝手な理想でいいからゴールを打ち立てる、志を打ち立てる、でそしてそれに対して自分ができる精一杯の努力を重ねていくだけっていう、もうたったこれだけなんです。でこの未来、自分の理想の未来像っつっても最初はぼんやりでも構いませんし、できるならば、ね、自分自身が奮い立つような、ね、その未来のビジョンっていうのを立てるわけですよ。詳しくはこういうこの本に書いてますから、また機会あったら見直してみてください。でそのゴールからの逆算をしていくわけですね。で自分ができること、今日明日できることまで落とし込んで、それをコツコツ一つずつやっていくわけです。でさっきも言いましたね、だから何やったらいいか分かんないけど、とりあえずスーツを経営者の好むようなスーツに変えると、ちょっとチャラいスーツじゃなくて、でネクタイもその、まあ、基本的には年配先輩ですから好かれるような清潔感とか誠実っぽく見えるような、ね、ネクタイに変えたりとか髪型もそうですね。自分ができる一つずつやっていったわけです。でそうやっていった中でですね、その、まあ、名刺交換をしたりですね、経営者が集まるところで名刺交換をして、その自分ができる最大のこのアプローチをしていったわけですね。でそしたらですね、百発百中全部うまくいったわけじゃないんですけども、ある時ですね、ポツリと売れ始めたんですね。でその中でそのある人に、そのさっきも言いました、自分ができる最大限の貢献、最大限にねできる精一杯のことをたっ った一人の人に、とにかくその時ご縁ができた人に最大限のことをやってたんです。そしたらある時にですね、斉藤さんいい人だよと、僕いっぱい経営者の友達いるから紹介するっつって、うん、言ってもらったんです。その辺から運命が変わっていったんです。だからでね、見てくれはあるでしょ、なんか普通の飲んだ上のおっちゃんですよあのね、その人自身は経営者じゃなかったんですけども、いろんなパーティー行ったり、いろんなその経営者の集まりに行っては懇親会で、ではお酒飲んで、なんだろう、陽気に楽しんでるいいおじちゃんだったんです。今でも付き合いますけどね。で、そのおじちゃんはですね、いいおじちゃんだから、どこ行ってもなんか好かれてるんですよ。でその欲がないから、裏を返せば商売ネタなんですけども、だからその人はすごいいろんな知り合いをいてる。で、斉藤さんいい人だから紹介するわ。いやね、研修の営業やってる人っていうのは大体いつもその目先だけ、口先だけね、いいこと言って、もう営業目的ばっかりの人でさ、それに比べ斉藤さんは一生懸命だよねって言ってくれたんです。でそれまでっていうのはまさにその営業のノウハウ、セールスのノウハウで、まあ、いわば小手先って言いますかね、ノウハウっていうのは一生懸命やってたんですけども、違う、損じゃない、もう自分ができる精一杯っていうのをたった一人でいいからっていうことなんですね。でね、そうこうしているうちに、ご紹介いただいたり、あるいはご縁ができたり、ね、自分が出会ったりっていうのをしていく中で、その繰り返していくわけです。で当然ね、さっき小田さんも言ってましたね、そのじゃあ誰かのために一生懸命、あるいは共感できる人とのご縁を育んでいこうとしたら、それ以外の人も当然出てくるわけです。泡なんですよね。でね、その当然自分が嫌な思いをすることもありましたし、だって一生懸命生きようとすると、それをその無限にね扱ってしまう人絶対それはいますから。であとはこっちが一生懸命やってるのが何かが至らなくって、まあ、そのノーを言われたり、あるいは否定をされたり、あるいはその何でしょう、まあ例えばバカにされたりとかですね、なんかいろんなこの人間とこの接触してたら絶対何か起きるわけですよね。で嫌な経験っていうのもしましたけれども、しかしその精一杯生きてる姿っていうのを誰か見てるんですよね。さっき小田さんの話もありましたね、絶対誰か見てるんです。だから10人のうち7人8人にノーを言われようが嫌われようが、1人2人に好かれてればそれでいいんですよ。でその1人2人っていうのはね、絶対類友だから、その人の友人知人っていうのは合うんですよ大体。だからその紹介がね広がっていったんですね。そしたらですね、でその要はブレないわけです。ご縁ある人の精一杯役立つ、で時に裏切られることがある、でもブレないわけですよね、っていうのをやってったら、ある時ですね、ポンと、うん、斉藤君これ申し込むよ、それいいね、申し込むよって言ってくれた経営者が出てきたんです。この380万ですね。で、すごい喜びましたけれども、心の中では本当かなみたいな、うっすなっちゃってとか言わないよなみたいなねこれ気が変わる前に早いとこ入金もしてもらってみたいなね、もうすごい、すごい嬉しい気持ちと、ちょっとまだ不安って言いますかね、とにかく初体験でしたから、そういうのを今でも覚えてますけどね。でその一人ポーンと降りたんですよ。そしたらですね、そのやはりその確信ですよね、できたわけですね。あ、 今までいろんな大変なことあったし、いろんな嫌な目も見たし、そのなかなか目も出なかった時もあったけれども、ね、目の前、ね、問いをかけて目の前の人、ご縁のある人に精一杯尽くしてたら、誰かいつかこの、ね、イエスって言ってくれる人出会えるんだと。目の前の人がノーだったとしても、それを見ている誰かがその紹介してくれるし、目の前の人がノーだったとしても、僕は買わないけど僕の友人だったら買うかもしれないから紹介してあげるっつって、やっぱりね、胸打たれるわけですよね。で、そうか、あ、そうなんだって思ったんです。だからそれ以降はもう本当ブレなくなりましたね。 ですからその一喜一憂しない状態になっていきました。で、そうやっていったんですけども、最初申し上げました、その半年経っても総売り上げ100万円未満だったんですよ、半年経ってね。で、その後ですね、その転機を迎えた後ね、その自分の運命っていうのが変わった後、運命が変わった後って要はこれですか、ね、あ、よし、志立ててね、そのやろうと、目の前の人のために精一杯やろう、じゃあそのために自分ができるのって何だろうと。で、ご縁がある人のために自分ができる、ね、例えば名刺を自分で作るとか、そのネクタイを変えるとか、髪型もちょっと経営者を意識した髪型にするとか、一個一個はそんなに難しいことでもないんですよ。だけども、もちろん何かその、お金を使って投資をしてやることにはもちろんそれなりのね、気持ちっていうのが必要な時もありましたけれども、一つ一つはそんな大したことないんですけども、自分ができる精一杯っていうのをやっていくと、理想の未来っていうのと今できる現実っていう、この両輪ですね、この両方っていうのをやっていったら、そのこう気づいたらですね、1年、経っていったらですね、この売り上げが個人でですね、1億円超えてたんですよ。1億円超えてたんです。で、で1億円超えてももう売れないんですよ。ご縁のある人に精一杯自分ができることをお役立ち。だから紹介が絶えないし、でね、ここの数字のからくりをちょっとご紹介しようと思うんですけども、最初ね、ちょっと皆さん、先ほどの話を振り返っていただくとですね、その僕はその当時の実力とか、その例えばセールストークだとか、そのネタですよね、要は以前の自分でしたら、その数千数万円の商品を売ることが精一杯だったわけですね。すっごい頑張って10万円がたまに売れると、本当にたまに売れるという感じでした。で、この380万円っていうのは、その全く無縁の世界だったんですよね。いつまでは、この志っていうのを立てる前まではですよ、自分自身にね、問いを立てる前までは無縁の世界だったんですよ。で、その前、ビフォーの私はね、どうだったかって言ったら、志も立てず、不安に苛まれるだけで、ね、誰かを恨みの呪み、ね、呪みじゃないですか、呪い、うん、恨み呪い、あいつだとかこいつだとか、あいつのせいだとかこいつのせいだとか、なんで俺だけこんな目に遭わないといけないんだとか、まあそんなにブツブツは言ってなかったですけども、でもどっか自分にはそうあったわけですよ、ね、そうじゃなくって、この志を立てた時に 何かが確実に変わり始めたわけですけども、じゃあビフォアの自分はどうだったかって言ったら、ね、そうやってその他人のせいにして俺は被害者だ、不幸なかわいそうな人だみたいな、ね、感じですよ。でそのどうやって売っていくかって言ってで、ね、もしこの時に1億円売ろうとしたら10万円が精一杯のね、自分でね、もう1億円売ろうとしたらこれね、何人売ったらいいかっていうと、そのこれ10万円だったらね、1000人に売らないといけないんですね。1000人で、半年経ってその10人にも売れないんですよ。それを1000人に売ろうと思ったら一体俺は何年やらないといけないんですか。それまで貯金持たないよっていうね、要は活動経費っていうかね、生活費持たないよっていう感じなんです。だから悪循環なんです。悪循環、不安に支配されている状態では悪循環なんですよ。でその志を立てて、ね、自分自身に問いを立てて、そしてその理想を求めるんだけれども、実際にやるのは具体的な自分ができることっていうことですよね。これができるようになって、つまり自分の中に、ね、軸がボーンと立った後はそのこの売れるようになったわけですけども、これね、さっきも言いましたね、類友の世界なんですよ。この経営者、たった一人、ね、たった一人、ね、一生懸命やって、やっぱり好き嫌いあります、相性あります、タイミングもありますから、自分が精一杯やっても必ずしも気に入られるとは何の保証もないわけですよね。で、その何の保証もないんですけども、ね、3人、5人、10人、20人、100人いけば1人ぐらい当たりますよ。でも必ずですよ、1人ずつその一生懸命その自分のできる精一杯っていうのをこうやっていくっていうのが原点、原則ですけれども、そのやっていったらですね、これね、その後で計算してみたらですね、こういう事実が後になったら分かったんですけども、この380万円の商品、ね、研修ですね、研修を買ってくれる経営者が一人、あんた気に入ったって共感ねしてくれたら、信頼してくれたら、ね、まず間違いなくね、家族社員を送り込んでくるんですよ。この10万円の研修とか家族とか社員とかで、経営者の方には個性的な人もいるので、結構友達いない人も結構いるんですけども、逆にね、すごく友人関係、友達を大事にする、お客様も大事にするし友達も大事にするっていう経営者もいらっしゃいました。で、そうしたらですよ、友人知人を紹介してくれるんですよ。一番いいのはこの380万円の申し込んでくれた経営者 A さん、つまりすごい勉強熱心な経営者 A さんね、の友人は類友で、おいおい B 君、今回すごいいい研修ですけどお前も来いよ。で、380万僕一度も会ったことないのに、あ、A 君、お前が言うんだったら間違いないねっつって申し込んでくれたりして、僕何にも初めて会ったら申し込み書にサインしてもらうだけみたいなんですね。そういうこともありました。で、要は信頼されてるわけですね。その A さん B さんの間には共感あるいは信頼関係っていうのがあるっていうんですね。それでね、平均値出したら大体この380万円の 研修を買ってくださるお客様の結局平均売上っていうのは大体ね500万円ぐらいだったんです。一人当たりの平均売上、友人知人とか家族とか社員を研修に送り込んでくれるから、うん、でね、この10万円だったら1000人売らないといけないんですけど、この500万円ぐらい売り上げてくれるような人を一体何人信頼されたら、ね、何人に共感されて信頼されたら1億円になるかって言ったら、これたった20人なんですよ。ここの部屋にほぼ20人なんですよ。うん、でね、だからこのねたった20人とに心の底から共感され、心の底から信頼されたら世界が変わるんですよ。不安な世界っていうのと、ね、未来の希望とか喜びとか幸せとか信頼とか共感とかっていうね、全然変わるわけです。でその自分自身でもすごく思いますけれども、そのビフォーの自分とアフターの自分というのは別人ですよ。同じ人間ですけど別人なんです。だから元の話に戻りますけども、その未来への不安とか将来への不安とか、それから何かこうお金の不安が大きいですよね。あとはもちろん健康の不安も大きいです。で考えれば考えるほど情報っていうのを集めれば集めるほどもうドーって不安になっていくわけですよ。でさっきね太田さんも今日はまだ優しく言っときますけどってね、話してくれてましたけども、これからねそのまたこのセミナー終わってから、まあ、まだオリンピック景気ですかね、浮かれてると思いますけども、まあ、これから数年はまだ浮かれ調子ですかね、あるかもしれませんけども、いや出てきましたらまたすごい不安が。ですけどもこのシンプルなポイントだけは今日ね持ち帰ってもらいたいですね。たったこれだけ、これで世界を変えられるんです。その自分の人生を変えられるっていうことです。で今日は私自身の実体験ですねっていうのを紹介させてもらいましたけれども、これは本当に今まで10年以上そのビジネスプロデュースですね、経営コンサルのお手伝いっていうのをさせていただいて、たくさん事例あります。もう1ヶ月合宿開いてもいいぐらい、今日のゲストはこの方ですっつってもう同じように話してもらえるっていうのももういくらでもいるんですけども、まあ一番話しやすいって言いますかね、私自身の話を紹介させてもらいましたけども、だからその独立前に不安な人っていうのが僕の目の前に現れても大丈夫って言えるんです。ただここにかかってるよっていうことですね。うん、だから逆に言えばこのシンプルな原則さえねちょっとやっていけば必ず道は開けるっていうことです。そうかっていうことで今日ね、よし志を立てると、よし自分自身に問いを立てるぞね、で小屋の人に役立っていくぞっつって寝て起きたら何だったっけとかね、とは言っても不安だよなとかね、それから1週間たち1ヶ月たち1年だったら忘れ、基本忘れると思いますけども、いやいや、ずっとやってみてください。ずっとこのシンプルな原則さえねちゃんとやっていけば必ず道は開ける。